今日は11節からの箇所をご覧いただきました。先週は1節から10節でありますが、もう一度読んでいきます。兄弟たち、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間から受けなかったし、また教えられるもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。16節にもう一回啓示という言葉が出てきます。異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために、御子を私のうちに啓示することをよしとされたとき、私はすぐに人には相談せず。今日はこの啓示のインパクトというものを一緒に考えていただきたいと思います。有名な日本の思想家で加藤周一という人がいます。加藤周一の著作集というのは出ておりますが、その中に彼が書いた小さなエッセイで、世はいかにしてキリスト教徒とならざりしかというのがあります。これは明らかに有名な内村鑑三の世はいかにしてキリスト教徒となりしかと、この論文を念頭において彼はあえていかに自分はキリスト教徒とならなかったのかという論文を書いています。端的に言いますと、彼の言葉を引用いたしますが、彼の弁明はこうです。一人の日本人がキリスト教徒になった場合には、自他に対する、自分と周りの人に対してその理由を説明する必要があるだろうと。クリスチャンになった場合は自分に対して周りの者に対してその理由を説明する必要があると。しかしキリスト信徒にならなかった場合には、その理由を強いて説明する必要がない。これほど日本人にとって当たり前のことはないからである、というのが、我はいかにしてキリスト教徒とならざりしかという彼の論文の趣旨です。私が彼に対して反論があるとすれば、そんなに当たり前だったら何も弁明する必要ないだろうと、これが私の彼に対する反論です。彼は当たり前だからならなかったという弁明をしながら弁明せざるを得ない。それは思想家としてですね、それほど私たちがイエス・キリストの前に立ったときに、イエス・キリストの前に中立ではありえないと。イエス・キリストを知らなければ中立で、知らないで済まされます。しかしイエス・キリストの前に立ったときに、私たちの見舞いには前には中立という選択肢はない。これはあの十字架の出来事を見ればよくわかります。群衆はある意味でイエス・キリストのことをよく知りませんでした。先導されることによってキリストを十字架につけろ、キリストを十字架につけろと叫びます。しかしそのうち道行く人々もイエス・キリストを罵ります。道行く人々というのは何の関係もない人です。昨日の夜、花火大会がございました。もう本当にものすごい人でですね、高津駅にあれほどの人が降りるっていうことは考えられない。あんなにたくさんの日本人がこの日本にいるのかと思うくらいのものすごい人ででございます。しかし私たちはあれほどの人がいても、その人個人個人には何ら関心を及ぼさないですね。かわいい浴衣を着ているお姉ちゃんもいればですね、もう本当に足も動かないご高齢の方で、もうこの世の最後に、何ですか、メイドの土産にっていうんですか、もうメイドの土産に花火を 見に来たと。そしてその群衆の中でもう動けずに、足が動かずにですね、家族に支えられて、もうなんでこんなところにこの方を連れてこられたんだろうと思うくらいの人手ですが、しかし我関せずですね。道行く人々というのは基本的に我関せずなんです。イエス・キリストの前にほとんどの日本人は我関せずです。しかしキリストの前に本当に立って、このお方の言っておられることに耳を傾けたときに、私たちは我関せずではいられない。それをあえて否定し、あえて罵倒するか、その方についていくか。ですから 同じ思想家として内村鑑三の世はいかにしてキリスト教徒となりしかと、そして加藤周一の世はいかにしてキリスト教徒とならざりしかというのは非常に興味があります。私は牧師の家庭に育ちました。皆さんの中にはクリスチャンホームに育ったという方がいらっしゃいます。そういう人間にこの質問を突きつけますとですね、それは明確な答えとして返ってこない場合があります。しかしそれでも私たちは明確な答えを探さなければいけないです。探さなければいけないです。漫然とキリスト教徒になるということはできない。もしかしたら漫然となっている背景に主の憐れみがあった、ご両親の熱心な祈りに応える主の憐れみがあったからこそ、私たちは漫然と教会に通うことができた、その恵みの中に生かされることができたという事実はあるかもしれません。しかしその事実を超えて主が我が心の内に啓示されている、私はイエス・キリストが分かるようになった、その信仰に生かされるようになったということを自分なりにまとめ上げていくこと、証しを言葉にするということがどれほど尊いかですね。で、今日はパウロがいかにしてキリスト教徒になったかということを見ていただきますが、おおよそパウロほどなることのできない人物はいなかった。パウロという人物はですね、使徒の働きの中で9章、22章、26章の3回、それからピリピ人への手紙、そしてこのガラテヤ書で自分がいかにしてクリスチャンとなったかということを記しています。その証しを一言で言うならばですね、自然の成り行きではありえないと、自然の成り行きで私はなったのではないというのが彼の主張です。だから啓示なんですね。啓示で、今日はこの啓示という言葉の意味を考えていただくために、自然の成り行きではなり得なかったパウロの姿を見ていただきたいと思いますが、パウロは自分の証しをするときに必ず2つのポイントをつきます。まず第一に、14節にありますように、自分は伝統的なユダヤ教にはまっていたということですね。14節ちょっとお読みいたします。また私は自分と同族で同年配の多くの者たちに比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、先祖たちの伝承に人一倍熱心であった。はるかに進んでいるとか、人一倍熱心であったと。ペリピ人の手紙の中で、自分は8日目に割礼を受けた生粋のヘブライ民族だと。しかも自分はベニヤミンの部族に所属し、そして使徒の働きの証の中では、自分は当時最高峰であった律法学者のガマリエルの指導のもとにいた。大学ですね、日本の感覚で言えば大学院でしょうね。ですから彼が言うように、自分は他の人々に比べてはるかにユダヤ教に進んでいたというのは、まさにこのガマリエルの門下生弟子であったということの家です。使徒の働きの26章には、自分はユダヤ教において最も厳格な派に従ってパリサイ人として生活をしていたと。そんな人間がクリスチャンになることはありえないですね。ありえないです。自分にとってパリサイ人、厳格なユダヤ教以外の視点はない、それ以外の書物も読んだことがない、そして心底ユダヤ教に惚れていた。家族揃ってユダヤ教だった。その伝統からずれたことはない。ユダヤ教の真髄を、そのエリート教育を受けていたというのが、まず自分は絶対にクリスチャンになれないというポイントの第1点目です。第2点目は、13節に彼は書いています。以前ユダヤ教徒であった頃の私の行動は、あなた方がすでに聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼうとしそうとした。明確なキリスト教に対する敵対心ですね。彼がまだ青年の頃、ステパノというクリスチャンが石打ちの刑によって迫害しされ殉教死いたします。その時、石を打った人々の 衣服に返り血がこう浴びせられないように、石を打つ者たちの服、処刑する者たちの衣服の番をしていたのがまだ青年だった頃のパウロですね。それを境に彼の行動は非常に凶暴になります。使徒の働きの8章では、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れたと書いてあります。牢に入れるばかりではないですね、使徒の働きの26章には、彼はですね、自分が牢に入れたクリスチャンが処刑されるときに積極的に賛成の票を投じたと。それを事細かに調べることも審議することもなく、もう牢に入れてしまったら処刑するという前提で積極的に賛成の票を投じていた。もちろん彼はダマスコに出かけていきます。ダマスコというのは全然違う国の首都ですね。そこに散っていたクリスチャンを迫害するために彼は闘志を燃やしてダマスコに出ていきます。この13節では、これを滅ぼそうとした、教会というものを叩き潰そうとしたのが当時のタルソのサウロでありました。13節と14節にちょっと目を留めていただきたいと思いますが、ここにですね、私という言葉が何回か出てきます。私の行動はと、私は激しく神の教会を迫害しですね、14節に私はユダヤ教に進んでおり、日本語では省略されていますが、私は熱心であったと。この私の行動は、私は激しく迫害し、私はユダヤ教に進んでおり、私は熱心でというのは、もっぱら自分の考え方、自分の生き方のサイクルの中を彼はぐるぐるぐるぐる回っていたということです。これが今日のポイントです。私たちは誰でももっぱら自分の考え方、自分の生き方のサイクルの中をぐるぐるぐるぐる回ります。課題が与えられる、試練を通される、すると私の心配は、私の祈りの課題は、私の考えでは、私のつらい体験はと、私の人間としての可能性は、私の仕事はと、常に私たちというのは人としての藤本充の周りをぐるぐるぐるぐる内側を回ると、その閉ざされた世界にどんな思想も、どんな慰めも、どんな励ましも、どんな議論も口を挟む余地がないほど、パウロはその中を回る、私たちもその中を回る、そして出口がないですね。皆さんがもしも自分はキリスト教になるはずがないというところから教会を訪れ、自分には全く教会の背景がないという世界から教会に導かれたとすれば、このパウロの言ってることはよくわかるはずです。自分がかつてどうであったか、クリスチャンホームの子供たちであったとしても同じであろうと思います。一旦親の信仰が気に入らない、親が言ってるから自分が教会に行ってるということはありえないとなりますと、私たちはどんどんこう自分の周りに壁を作ります。そして壁の行き着くその論議の仕方っていう結論というのはいつも同じで、それは自分は信仰を持ってない、親と一緒に行ったから自分はクリスチャンで、もし親がユダヤ教徒なら自分はユダヤ教徒だと、自分の内側に示されている神の命、自分がこれまで受けてきた福音の真理に耳を閉ざして、途端に親が親が親がという壁を私たちは作り上げていくわけです。このパウロに、この私たちにどういう力が外から加わるのか、それが15節のけれどもです。この15節冒頭のけれどもをもって、パウロの人生は180度変わります。これは神様のけれどもです。どんなに厚い壁も打ち砕く、どんなに固くなな心の中にも入り込むことができるのが神様のけれどもです。30年自分の生き方を守ってきた、30年宗教とは全然関係ない生活をしてきたという、その壁を貫くのは神のけれどもですね。 そしてパウロはその神のけれどもに出会った時に15節に、けれども生まれた時から私を選び分け恵みを持って召してくださった方、生まれた時から神様は私に目をつけておられたんだということに気がつくわけですね。それまでイエス・キリストのことは一度も聞いたことのない彼が、この瞬間、この神のけれどもに出会った時に、イエス・キリストは生まれる前から私にその愛を持って私の人生を整えておられたんだと。牢獄のような固くなな世界に、この彼のパウロの心の中にキリストが入ってきます。これを啓示と言います。そしてそれを完全にひっくり返してしまうんですね。ひっくり返してしまいます。心配の壁の中に閉じこもっていた私たちをひっくり返される。不満や憤りの中を閉じこもっていた私たちの心のうちにキリストの愛の光が入るときに、それは啓示となってひっくり返すと。16節のこのパウロの言葉ですが、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために、御子を私のうちに啓示することを良しとされたときに、ここで2つの言葉に目を留めていただきたいと思いますが、まず第一に良しとするという言葉です。神様がそれを良しとされたということは、神様がそれをご計画されていたと。そしてその神の計画のご計画が実現するときに、実現するときに、私たちが前もって持っていたその壁はいとも簡単に貫かれてしまう。パウロはどんなに思い巡らしたとしても、自分としてはクリスチャンになることはありえないと思ってたんです。ありえない。それを叩き潰すことはあっても、それを滅ぼすことはあっても、自分がクリスチャンになるということはありえない。しかしそのパウロの心の中にキリストが啓示される、その時分かったんですね。それは私の人生というのは神のご計画のうちにあったんだ。そして神が良しとされた時にそれが実現すると。2番目に心を留めていただきたい言葉は啓示という言葉です。よく言われますように、神学の世界ではこの啓示と理性というのは反対極にありますね。啓示と理性と、理性というのは人間のリズムです。人間の考え、人間の計算、その反対にあるのが啓示です。理性というのは人間の主導で始まります。啓示というのは人間の主導では始まらない。啓示というのは神の主導で始まります。それは神の一方的な力でありました。私たちが教会に来るときに、私たちが神の力に気づくときに、私たちは私たちなりの理由があり、私たちなりの動機づけがあり、私たちなりの行動があります。しかしパウロはそれらすべてが神の摂理の中にあった。それは神の側から発した啓示であったということに気がつくわけです。使徒の働きの26章を見ていただいて終わりに導きたいと思いますが、26章の14節にこのキリストの啓示が来た瞬間が書いてあります。使徒の働きの26章、分厚い聖書の259ページになります。259ページ、新約聖書ですね。13節と14節をご一緒にお読みしましょう。13と14です。はい。その途中正午ごろ、王よ、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と同行者たちとの周りを照らしたのです。私たちは皆地に倒れましたが、その時声があって、ヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなた方にどういうことだ。 イエス様がこのパウロ、当時はサウロでしたね。サウロというのはヘブル語読みで、パウロというのはギリシャ語読みです。異邦人伝道に使わされるサウロはこのギリシャ語読みのパウロという名前を取るようになりますが、サウロ、サウロと聖書の中で2回声をかけられている、呼びかけられている人を皆さん何人挙げることができますか。めったなことで2回声はかからない。モーセが燃える芝を前にして、そして神様によって召されるときに、燃える芝の中から神様はモーセ、モーセと2回ですね。アブラハムが一人子イサクをモリアの山で捧げるときに、アブラハムよという声は2回かけられています。サムエルが初めて神様に呼ばれるときに3回声をかけられています。1回よりも2回声をかけられる方が、特にですね、その名前を2回連続して呼ぶのが親愛を込めた呼び方だというのがヘブル語の習慣であるということを私は何かの本で読んだことがあります。サウロ、サウロ。そしてイエス様が言われたことは実に優しい語りかけですね。圧倒的な啓示は実に優しくパウロの心に迫ってきた。それは棘のついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだと。棘のついた棒を蹴るのがそんなに楽しいか。神の御心に反して人々の命を奪うことがあなたにとってそんなに幸せか。神の御心に抵抗して自分の努力を積み重ねてあなたは虚しくないか。あえて神の御心と反対の道を、自分好き勝手の生き方を楽しんでいるあなたは本当にそんなに楽しいのか。痛くはないのかと。パウロはこの声を聞いた後3日間うずくまって考えますね。そして本当にそうだと、本当にそうだと。圧倒的に、圧倒的な力で及んでくる啓示にパウロは驚きます。それはいきなり正午頃ですね、激しい光によって彼の目は見えなくなるほど圧倒的な力です。しかし実際に彼が聞いたイエス・キリストの声は実に温かな、実に優しい声でありました。そしてこの時決め手となるのは26章の19節でありますが、こういうわけでアグリッパ王よ、これはアグリッパ王という人の前でパウロは自分の信仰を弁明しているんですね。私はこの天からの啓示に背かず、私はこの天からの啓示に背かず、ということは背くことができた。私たちのこのぐるぐる回りの私、私、私がと、私を私のためと、私はこう思う、私はこう考えてきたという、この私の牙城に神がご計画を持って光をお与えになるときに、その啓示に、その啓示は私たちをひっくり返す力がある。しかしそれでもなお私たちはこれに背く自由を与えられているんです。パウロは神が良しとされることに応対し、それを受け入れました。これを信仰という、これを信仰と言います。神様は私たちの人生の中でさまざまなことを示してくださいます。それが私たちの論理を打ち砕き、私たちの過去を乗り越え、私たちの現在のさまざまな問題の壁を突き抜けるような平安があなた方にあるように、天からの私たちの心をひっくり返すような啓示ですね。それを逆らうことなく受け取る素直さ、それを子供のような小さな 単純な信仰といい、そういう信仰をからし種のような生ける信仰と呼ぶんだということを覚えていただきたいと思います。一言お祈りをして終わりにいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの御子イエス・キリストの優しい語りかけに心から感謝いたします。サウロ、サウロ、トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことではないのか、そのような問いかけを聞いたときに、自分の力でトゲのついた棒を無理やりねじ伏せ、それを振り回し、孤独や不安や虚しさや人生のさまざまな諸問題に思いっきり蹴飛ばして生きていたに、なんと優しくあなたが近づいてくださったのか思い起こすことでございます。あまりの優しさに、もしかしたらそれを拒むこともできたかなと思いますが、あなたはその瞬間私たちに柔らかな素直な信仰を与えてくださり、あなたを受け入れることができた恵みを心から感謝いたします。どうかその信仰を忘れることができません、できないように私たちを整えてください。常にあなたの優しき御声に私たちが応答することができるように、そしてそれが自分の力で考えることのできない天からの啓示であることを心に留めながら、あなたの語りかけを大切にすることができるように私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌392番を賛美をし、本日の献金をいたします。